今日は旭川豊岡教会の創立112周年記念礼拝を共に捧げています。一口に112年といってもなかなか実感が湧いてこないわけですよね。でここには90歳を超えてなおお元気にしていらっしゃる方がいらっしゃいますし、また80代の方も少なくありません。それはとっても素晴らしいことだなと思うわけですけれども、でもその90代80代の方たちでさえしっかりと覚えていらっしゃる教会の昔の姿っていうのは90年前とか80年前の教会ではないと思うんですよね。せいぜいきっと60年とか50年前の教会のことなんじゃないかなと思います。もうちょっと話を最近に限ってみますと、10年一昔っていう言葉がありますよね。10年一昔っていう言葉の意味は、10年経ったら昔のことだ、世の移り変わりがそれぐらい激しい、そういうことを言っています。皆さん10年前どこで何をしていらっしゃいましたでしょうか。たった10年前のことなのに一人の人の人生において大きく変わったことたくさんあると思うんですね。先ほどここに子供たちいましたけど、まだ生まれてなかったわけですね、彼らは。10年前は、そして反対に10年前にはいらっしゃったけれど、今はすでに天に召された方もいらっしゃいます。皆さんは10年前何を願い、何に苦しんで、どういうお祈りを捧げていたでしょうか。そのことだけでも今とは違うことたくさんあると思うわけです。じゃあ旭川豊岡教会の10年前はどうだったでしょうか。10年前のこの教会か20年前のこの教会、まず主任牧師が今と違いますよね。10年前は伊丹筒井亮先生の時代、20年前は久世先生の牧会されていた時代でした。牧師が変わると教会の雰囲気は変わることは多いわけです。でもちろん牧師だけじゃなくって、10年前20年前にどんな信徒の方たちがいらっしゃったかっていうことも大きなことだと思います。今年は教会の資料を読み返して足跡をたどるっていうことはこのメッセージの中ではしません。でも2014年旭川豊岡教会は112周年を迎えるわけです。礼拝後には愛参会をもちまして、この教会で長く信仰生活をされていた方からお話を伺う機会を持ちたいと思いますので、しっかり大切にしたいと思っています。今日は何回も繰り返してますけれども、教会の創立記念礼拝ということで、このコリントの信徒への手紙の1の3章を皆様と一緒に読みたいと思いました。なんでかっていうと、それは一言で言うと、この聖書箇所が神による成長ということが書かれているからだと思います。4節から聖書を読んでみたいと思います。ある人が、私はパウロにつくといい、他の人が私はアポロになどと言っているとすれば、あなた方はただの人に過ぎないではありませんか。アポロとは何者か、またパウロとは何者か、この二人はあなた方を信仰に導くためにそれぞれ主がお与えになった分に応じて仕えたものです。私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。ここまでにしますけれど、大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。皆さんはこの聖書の言葉を本当に信じていらっしゃるでしょうか。心から受け入れようとしていらっしゃるでしょうか。私たちは知らず知らずのうちに、目に見えない神様の御心を探し求めることよりも、目に見える人の思いを優先させていることが多いと思います。ですからこの聖書の言葉を読むときに、自戒を込めて、本当にこの聖書の言葉を信じようとしているんだろうかと問わざるを得ないと思います。もう一箇所、ちょっと違う箇所を読みたいと思うんですけれど、 今日の礼拝の招きの言葉として、マルコによる福音書の4章26節から29節をお読みしました。ここにはですね、もっとはっきりと成長っていうことがどういうことなのかということが書かれています。4章26節から読んでみます。またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は独り手に実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速釜を入れる。収穫の時が来たからである。でこれがですね、成長ということに関する聖書のものの見方、考え方なんだろうと思うわけです。人じゃないんですね。神様が成長させてくださるんだ。でもいつどのように成長するのかっていうこと、そのことに関しては人の知恵は及ばないと言っています。人にできることはただ成長した後に、あ、成長したんだなと思って気づくことができるだけ、そういうふうに聖書は言っていると思います。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らないって聖書は私たちに伝えています。私たちの心の中には少しでも成長したいという思いがあると思います。同じことを繰り返しているように見えても、昨日よりも今日、今日よりも明日、少しでも自分が何か上手にできたり、工夫を凝らしたり、心を込められたり、他の人と通じ合えたり、そういうものを成長と呼ぶならば、私たちは成長を願っていると思います。けれども本当の意味で物事を見つめるならば、聖書によると成長っていうのは人がさせるものではなくて神がさせるものだ、そのことを私たちは謙虚に認めざるを得ないんだと、このマルコ福音書は言っているんですね。ですから成長させてくださる神、神による成長っていうことを私たちは信じないものではなくて信じるものになりたいと思います。新約聖書にはですね、パウロの書いた手紙がいくつか収められているの、皆さんよくご存知だと思います。それぞれの場所、それぞれの地域、それぞれの年代を背景にして、違った内容が違ったキリスト者に向けて書かれているんですね、パウロから。それぞれの教会はそれぞれに課題や祈りを持っていました。それぞれの問題を抱えていたんですね。ですから、当たり前ですけれども、ローマ教会の人々への手紙とコリント教会への人々への手紙っていうのは内容が違うわけです。パウロは違う手紙を書いているから。じゃあコリントの教会っていうのはどんな教会だったのか。新約聖書によると、このコリントの教会は問題の多い教会だったということがわかるわけです。そういうふうに聖書に書いてあると親近感が湧いてきますか？それともなんかちょっと聖書なのにって思います？いずれにせよコリント教会っていうのはいろんな問題を抱えていた。例えば性に関してみだらな問題であったりとか、分派争い、争うんですね、内側で。あるいは結婚とか未婚、そういうことに関しても問題を抱えていたし、偶像に備えられた肉を食べていいのか悪いのか、そういうことについても争っていた。あるいはある人は異言を語る、ある人は語らないということに関しても争ったり、エルサレムの教会に対して行う募金についてもこういろんな意見の違いがあって、コリント教会の中がざわざわざわざわしていたということがわかります。ですからコリントの信徒への手紙は、これらの問題に対してパウロが一つ一つ自分の考えを書き表していった、そういう割と具体的な内容なんですね。そういう意味では抽象的なローマの信徒への手紙よりも読みやすいと感じるかもしれません。ともかく今日は コリントの信徒への手紙の1の3章を読んでいるわけですけど、ここで語られている問題は、今いくつか挙げた問題の中の一つ、分派争いですね。一節から聖書を読んでみたいと思います。兄弟たち、私はあなた方には霊の人に対するように語ることができず、肉の人、つまりキリストとの関係では血の御子である人々に対するように語りました。私はあなた方に乳を飲ませて固い食物は与えませんでした。まだ固いものを口にすることができなかったからです。いや、今でもできません。相変わらず肉の人だからです。お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいるということにはなり、ということになりはしませんか。ある人が、私はパウロにつくと言い、他の人が、私はアポロになどと言っているとすれば、あなた方はただの人に過ぎないのではありませんか。アポロとは何者か、またパウロとは何者か。この二人は、あなた方を信仰に導くために、それぞれ主がお与えになった分に応じて使えたものです。コリント教会の人たちは内部でグループに分かれて争っていたわけです。まあ多分正確に言うと、内部で争っていたのはコリント教会の人たちだけではなくって、そうじゃなくって、内部で争っていたことが記録に残っているのがコリント教会の人たちだけだったっていうことだと思います。いずれにしても争っていた。なんでかっていうと、一説によるとこういうことのようです。コリント教会の内輪揉めの背景には、集まってくる人たちの中で少数の人は高い社会的なこう階層にいてお金もたくさん持っていた。でも残りの多くの人は割と低い社会階層にいたり、お金もあんまり持っていなかった。そんなことが背景にあったと、ある聖書学者は指摘をしています。あるいはパウロが伝えたキリスト教の内容と、アポロが伝えたキリスト教の内容が少しずつ違っていたということも指摘されています。人はですね、二人いれば争い、3人以上いれば政治をする。言われたらなんかハッとしませんか。今はちょっと勝手に作った言葉なんですけど、どっかから引用してきた言葉じゃないんですけどね。でも一面ついていると思うんですよね。でも大事なことは、そういう私たちの現実を認めた上で、その上で私たちはどうしたいのかということだと思います。そういう問題についてパウロがどういうふうに語っているか、最後に聖書を読んでみたいと思いますけど、8節ですね。植えるものと水を注ぐものとは一つですが、それぞれが働きに応じて自分の報酬を受け取ることになります。私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。私は神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。ただおのおのどのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。今読んだ聖書の箇所では2つのことが語られていると思います。まず1つ目ですけれども、成長させてくださるのは神なんだと、人じゃないんだ。人は神によって成長させていただく畑であり、建物である。そのことが一つ目だと思います。でもう一つ、二つ目ですけど、こういうことを言っているんだと思うんですが、人は神によって成長させていただく存在であると同時に、神と共に働く同労者、共に働くものでもあるって言っているんだと思うんですね。人は争わざるを得ないものである、争わずにいられないものなんだけれど、そのような私たちも神様の御心を信じて神と共に働くことができるんだって言ってると思います。でもその場合、 絶対に大切にしなければいけないことがイエス・キリストという土台なんだって言っていますよね。私たち旭川豊岡教会はキリストを土台にしているんでしょうか。はい、それぞれ考えることたくさんあると思います。ちょっと違う角度からお話ししてみたいと思うんですけど、皆さんカプラっていうおもちゃご存知ですか。知っている人少数、知らない人多数だと思いますけど、知らない方はひまわり幼稚園にあるので機会があればご覧ください。でもどんなおもちゃか簡単に説明します。かまぼこを食べます。かまぼこの板のちっちゃいようなやつがカプラです。それをですね、積み木のように組み立てていろんな形を作るんですね。どれぐらいの大きさか、1枚が8ミリメートルの薄さ、2.4 センチの幅、そして12センチの長さなんですね。もうこれぐらいのもの。それ、かまぼこみたいになります。多分皆さんだったらバーベキューの時の着火剤ありますよね。あれを思い浮かべた方が近いかもしれません。カプラで、それなんですけど、そういう小さな木片を組み合わせて子どもたちが自分なりに家を作ったり船を作ったりしてるんですね。僕から見たら家とか船に見えないんですけど、子どもたちは家とか船だというわけです。それはそれでいいんですが、でもちろん大人でも楽しく遊べるんですね。余談ですけど、カプラの世界最高記録は高さが最高 15.57 メートルらしいですね。多分この天井より高いんじゃないかな。今の今日一番の反応ありましたけど、今の余談ですね聖書と関係ありません。で、今なんでカプラの話をしているかっていうと、こう年少組の3歳の子供とやっぱり年長組の5歳の子供ではカプラのこう遊び方が違うということをお話ししたいからです。やっぱり3歳の子供よりも5歳の子供の方が多くの場合、小さなこの木片であるカプラを上手に積み上げていけるわけです。で、今日の聖書の言葉を借りるならば、土台をしっかり作るんですね。3歳の子供はですね、もうカプラを作るその下に何か鉛筆とかあってもあまり気にしないし、斜めになってても構わないわけですよね。他にもまた手先がそもそも器用じゃないっていうこともあると思います。だからなかなか上手に作れません。でもちろん3歳の子供でも上手に作る子もいるし、5歳の子供でも不器用な子もいます。でも大事なことは、いずれにしても下から土台をしっかり作り、その上に一つ一つ積み上げていくことがなかったら、カプラは高く積み上がっていかないっていうことですよね。私たち一人一人の生き方も、そして共同体としての教会の在り方も同じなんじゃないでしょうか。本当に今日の話を終えたいと思いますけど、聖書のお話を読んだり聞いたり、また聖書についてお話をするっていうこと、それはともすれば本当に抽象的なお話、今日は気分が乗らないなと思ったり、お腹空いてたり眠かったりすると誰か話しててもすぐお話は通り過ぎていってしまう。そして最後には結局イエス・キリストって言うので結論同じでしょ。でもね、今日教会創立記念礼を捧げているこの時に本当にもう一回問いたいわけですね。もう一回一緒に祈りたいわけです。私たちはいろいろぶつかったり争ったりします。しないとは言わせない。でも私たちは本当にイエス・キリストっていう土台をしっかりと持っているんだろうかっていうことですよね。イエス・キリストという土台の上に本当に一人が自分の大きさのカプラを一つ一つ本当に積み上げていけるような、そういう教会、113年目の歩みへと向かっていきたいと思います。一言祈ります。神様、112年の間私たち旭川豊岡教会を導き守ってくださったことを心より感謝いたします。113年目、114年目と向かって私たちがあなたに与えられている賜物を一つ一つキリストという土台の上に積み重ねていくことができますように私たちをお持ちください。 このお祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。